本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章1節から6節です。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせる者は災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に弱いつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。アーメン。今日も各家庭で、また各自の場で、インターネット映像を通じて主日礼拝を捧げる信徒の皆さんに主の恵みがあふれることをお祈りいたします。亡きチェ・インホー先生の2002年の作品に魂の夜明けという小説があります。この小説の背景はカトリックで、主人公は法科大学を卒業した30代後半の高校教師で、彼が四旬節が始まる灰の水曜日からイースターまでの40日間に経験したことに関する話です。新しい町に引っ越してきた主人公は、仕事の後に教会に登録をしに行きましたが、その日がちょうど灰の水曜日で、ミサが行われていたので出席することにしました。ミサの途中に聖餐式があって、神父と司牧委員が共にパンとブドウ酒を配っていました。司牧委員は一般信徒の代表者だと言えます。主人公は神父からパンとブドウ酒をもらいたいと思いましたが、彼はそちらの方の列ではなかったので、仕方なく司牧委員からパンとブドウ酒を受け取りました。ところが司牧委員がキリストの体と言いながら渡すパンを受け取った瞬間、彼はトイレに走って行って戻してしまいました。そして彼の持病だった悪夢が再発してしまいました。4日後の四旬節第一の主日のミサで、彼は悪夢の実態を知りました。大学時代に主人公は学生運動には関心がありませんでした。ところが彼の部屋に学生運動をとても熱心に行っていた同郷の友人が数日間身を潜めていたことがありました。その後主人公はどこかに連れて行かれ、20数日間もひどい拷問を受けました。捜査官たちはその友人の居場所を吐くように言い、主人公は友人の居場所を知らないだけでなく、同郷の友人であるだけで理念的に何の関係もないと言いましたが、信じてもらえませんでした。特に部長と呼ばれている人は自分をサタンの略字である S だと言いました。結局主人公は友人の彼女の居場所を教え、彼女は捕まって失神するほどの拷問を受けました。もっと耐えられなかったことは、その拷問する場面を窓を通じて主人公にすべて見させたことでした。主人公は S という部長に拷問を止めてくれるように頼みましたが、彼は裏切りのバラを送ったやつはお前だと嘲笑うだけでした。主人公はそこであったことは誰にも話さないという誓約書を書いてから家に戻されましたが、少し後に入隊の令状が届いて入隊しました。軍隊でも学生運動をしていたと睨まれ死ぬほど苦労しました。何よりも 憎悪感は日増しに大きくなり、除隊して復学したものの未来に対する希望のかけらもありませんでした。本来は裁判官になろうと法科大学に進学しましたが、司法試験勉強をすることができませんでした。主人公は大学を卒業する頃にあの同郷の友人に会いましたが、彼は学生運動をやめ在野の党首となり、大物の国会議員の補佐官をしていました。主人公が友人に彼女の安否を尋ねたら、彼女は心変わりしてしました。イエスという男に心を奪われて修道女になってしまったと答えました。その友人は自分のせいで二人、主人公と彼の彼女がひどい拷問を受けたことを全く知りませんでした。このように主人公の人生を挫折と絶望の中に陥れた人がまさに S であり、その人が私牧委員を務めていました。ミサを終えた後に主人公と私牧委員が挨拶を交わした時、彼は自分の息子が主人公が勤務する学校に通っていると言いました。彼の名刺には企業の取締役だと書いてありました。主人公は彼を許せませんでした。もし彼がとても悲惨な状況にあったり、牢屋にいたならまだしも、立派に会社の社長として社会活動を行い、それに加え私牧委員の仕事までしていることがさらに許せませんでした。今日の本文もやはり許しについて明かししています。私たちは皆限界を持っています。飛行機が離陸するときに窓を通して下を見下ろすと、あまり高くなくても家や自動車がマッチ箱のようにちっちゃく見えます。その程度の高さになるとサッカーボール程度の大きさのものは全く見えません。もちろんもっと高く上がれば、いくら高い大きな建物だと言っても見えません。また日常生活でいくら視力が良くても、バクテリアやウイルスのような生物体は見ることができません。それだけではなく、老眼になると文字を読むことも大変になり、針に糸を通すことも容易ではありません。また聞くことも同じです。人は全ての音を聞けるわけではありません。とても大きな音も聞けませんし、とても小さな音も聞けません。特定の区間範囲内の音だけを聞くことができます。さらに、匂いを嗅ぐことでも、運動能力でも限界があります。ある知識生態学者が書いたユーモアがあります。ハエ学科を卒業した学士は大学でハエ概論から学び始め、ハエの前足論、ハエの後ろ足論、ハエの胴体論などハエに関する各理論を学び、ハエの学士資格を取得したので、もうハエに関しては全てを知っていると思うと言うそうです。しかしハエに関する専門知識が足りないということを悟ったハエの学士は、ハエ学科の大学院の修士課程に入学します。ハエの修士課程は、ハエ全体を研究すると卒業論文を書けないので、ハエの特定部位、例えばハエの後ろ足を専攻します。そして2年間、一生懸命に研究して、ハエの後ろ足がハエの胴体に及ぼす影響に関する研究という論文で、ハエの修士学位を取得してみると、自分はハエについて知っていることがあまりないことを確認することになります。ですからハエの後ろ足を専攻した人には絶対にハエの前足について聞いてはいけません。 肺の後ろ足を専攻した人は肺の前足に関する知識がないからです。肺の収支は肺に関するより細分化された専攻知識を習得するために肺学科の大学院の博士課程に入学します。博士課程はハエの後ろ足全体を専攻しては博士学位を取れないという事実をとてもよく知っているので、ハエの後ろ足の爪を専攻します。研究中に小論文も書き、学術大会にも出て発表も行います。そして1歳のハエの後ろ足の爪の成長パターンがハエの餌を取る方式に及ぼす影響に関する研究で博士学位を取得します。ハエの博士学位を取ってみたら、ハエについて自分だけ知らないと思っていたのに他の人たちも知らないなということを悟ります。その後大学でハエを教える教授になりますが、教授同士でも話が通じません。教授たちが皆ハエの足の垢を研究したとしても、ある教授は1年経った足の垢を研究し、ある教授は12年経った垢を、またある教授は30年経った垢を研究したので会話が通じません。また前足と後ろ足の垢が違うので会話が噛み合わないことが多いです。そうなると教授は自分が知っていることだけ一生懸命に教えようと考えるようになるそうです。それで学士は自分の分野について知らないことがないと考え、修士は自分は何も知らないということを認め、博士は自分だけ知らないのだと思っていたのに他の人たちも同じだということを知り、教授になると覚えていることだけでも一生懸命に教えようとすると言います。これを教会の生活に適用してみますとこうなります。それでチプサ執事は信仰生活について知らないことがないと考える段階であり、コンサは信仰生活について自分が知っていることがあまりないということを認める水準であり、長老は信仰生活について自分だけ知らないと思っていたのに他の人たちも同じだということを知る水準となり、牧師は信仰生活について何も知らないけど悟って覚えていることだけでも一生懸命に伝えようと考える段階になります。このように人の知識や理解力には多くの限界があります。このような限界のある人にとって共通して難しい部分が人間関係です。老若男女、社会的地位、東西、古今東西に関係なく、すべての人にとって人間関係は難しいものです。なぜなら神様はすべての人を互いに違う人に作られたからです。自分と生き写しの人をドッペルゲンガーと言います。しかしこの世に 100% 同じ人は一人もいません。もしいるとしたら、その人は映画や小説の中に出てくるクローン人間でしょう。しかし映画や小説の中のクローン人間も結局はコピーされた側とコピーした側が互いに違うということを認める姿を見ることになります。私たちの多くも日常生活で他の人たちと自分が同じだろうと思って話したり行動したりして相手を傷つけることがあります。また同じ理由で傷つくこともあります。その傷が深くなると病に発展します。同じ言葉と同じ行動がある人には勇気になることもあり、ある人には冗談になることもあり また他の人には傷になることもあります。前の時間にお話ししたように、本文の1-2節は加害者になり得る私たちに下さる御言葉です。このように証ししています。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えているようであったら、そんなものは石臼を首に植えつけられて海に投げ込まれた方がましです。私たち皆が加害者になることができます。しかし意図的に相手を傷つけたり、挫折と絶望に陥れることは自殺行為のようなものだとおっしゃいます。それで人と接するときには注意しなければなりません。サッカーや野球チームの監督は、自分が指導するチームが試合でいつも勝利することを望みます。しかし勝っても大勝することは警戒すると言います。大きく勝ってしまうと選手たちの緊張が解けて次の試合で大敗する場合があるからです。それで選手たちにはよくこのようなことを言うと言います。強いチームと試合をするときには安らかな気持ちで試合を行い、弱いチームと試合をするときには少し緊張して試合をしよう。これはサッカーや野球の試合だけではなく、人生を生きる上で人々に接する態度においても同じように適用されるべきです。弱い人、貧しい人、地位の低い人、心や体に病気や傷のある人をよく配慮する人が成熟した人であり、主に似た人です。しかし、私たちほとんどは反対に行います。自分より強い人には頭を下げますが、弱い人には存在にあしらうのが私たちの実情です。その反対に行うことが、まだ全ての人を平等に接することが主が望まれる人生です。3節と4節は被害者が心に刻むべき御言葉です。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。ルカの福音書11章1節から4節までは、イエス様が弟子たちに教えてくださった祈りである主の祈りです。その御言葉については、一昨年に7週間にわたってお話ししました。ルカの福音書に登場する主の祈りは2つの部分に分けることができます。前の部分は神様に関する内容であり、後ろの部分は人間に関する内容、つまり私たちがこの地上で生きる上で必ず必要なものを教えてくれています。私たちがこの地で生きていく上で私たちにとって最も重要な方は神様に近いありません。神様は私たちをこの地に存在させてくださる方であり、この地で生きていく意味と目的になられるだけでなく、死後にも私たちの魂を抱きしめ永遠の命をくださる方だからです。では神様以外に私たちがこの地で生きていく上で最も必要なものは何でしょうか。自分のために、または子供と家族のために、他人のために祈るときに、最も重要な祈りの内容を2つだけ挙げるとしたら、何を挙げますか。その答えはそれぞれの価値観と状況によって違うでしょう。 しかし、この地で生きていく上で最も必要なものは食べ物、すなわち経済だということはほとんどの人が同意するでしょう。聖書は金自体が決して必要ないと言ったり、悪いとは言っていません。しかし、それを神様の上に置こうとすることは悪の根源だと言います。それでイエス様は弟子たちに祈りを教えられるときに、人間のための祈りの内容の中で一番最初に日ごとの糧、経済についておっしゃいました。しかしその次にこのようにおっしゃいました。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。イエス様は私たちに日ごとの糧の次に必要なものは許しだとおっしゃいました。私たちの体のためには日ごとの糧が必要であるとするならば、私たちの精神と魂のためには日ごとの許しが必要だということです。それだけイエス様は許しが必要だとおっしゃっておられるのです。イエス様は弟子たちにどの程度まで許すべきかについてこのようにおっしゃいました。4節がこのように明かししています。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。この部分はマタイの福音書18章21節から35節にとても詳しく説明があります。このように明かししています。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの慣れ行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。ペテロがイエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうかと尋ねました。ペテロがこのように質問したのは、当時パリサイ人たちの許しに対する標語が2度まで許しなさい、しかしそれ以上は卑怯なことだ、であり、ラビたちは3度までは許しなさい、それ以上は絶対に許せないと教えたからでした。ですから7度は少なくない回数を提案したのです。しかしイエス様は 許しは何度許したのか、その回数を数え始めた瞬間から許しではないという意味で、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますとおっしゃいました。それからある例え話を聞かせてくださいました。神の御国はしもべと生産をしたいと思っている王に例えることができて、その王主人には1万タラントの借りのあるしもべがいましたが、彼には借りを返済するだけの能力がありませんでした。主人はそのしもべのすべての財産を差し押さえるだけでなく、妻子と自分の体を売ってでも返済するように命じました。そのしもべはどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますとひれ伏して懇願しました。主人はそのしもべをかわいそうに思い、借金をすべて免除してあげました。今はタラント、タレントを才能や芸能人という意味で使っていますが、当時は重さを測る単位と貨幣の単位でした。1タラントは今の重さで 34.272kg です。ですから1万タラントは 34万2720kg です。最近は金の相場が非常に高くて、もし金 3.75g を20万ウォンで計算したら1万タラントは18兆ウォンになり上ります。イエス様の時代に1人当たりの1日の賃金は1デナリで、6000デナリが1タラントでした。ですから1万タラントは6000万デナリです。1日の賃金を10万ウォンだとしたら6兆ウォンです。当時イスラエルの南方地域だったユダとサマリア地域でローマ帝国に納めた1年の税金が600タラントルでした。そして北方地方地域だったガリラヤとベリア地域でローマ帝国に納めた税金が200タラントルでした。ですからイスラエル全域でローマ帝国に納めた1年の税金は800タラントでした。つまり1万タラントはイスラエル全体が12年間納めることができる税金でした。1万タラントの借金は一個人が決して返済することのできない額のお金でした。それで主人は返済するように言わずに借金をないものとして免除してあげました。ところが借金を免除された人が道で自分に100デナリの借りのある仲間に出会いました。100デナリは100日分の賃金、1日に10万ウォンで計算したら1000万ウォンほどになります。自分が免除された借金の60万分の1日の額です。それなのにその債務者に会った途端に首を絞めて借金を返せとせき立てました。その仲間は自分が王の前でそうしたようにひれ伏してどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言いました。しかしこの人は借金を返すまでその仲間を牢に投げ入れました。それを見た他の仲間たちが悲しんで主人に一部始終を話しました。すると主人は借金を免除してあげたしもべを呼びつけて、悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかと怒って牢に投げ入れました。この例え話は私たちがこのようにこの姿で主に仕えることができるのは神様の限りないお許しと数えきれない恵みのおかげであることを教えてくれています。つまり互いを許し合うことが当然であるというのがイエス様の教えの核心です。マタイの福音書に出てくる7度を70倍 とルカの福音書に出てくる1日に7度は同じ概念です。許しに関するイエス様の教えをいただいた弟子たちはこのように答えました。使徒たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。弟子たちは信仰を増してくださいと求めました。ふと考えるには、イエス様、私たちの心を63ビルより高く、ハンガンの水より深くしてくださいと祈ったり、主よ、ナイアガラの滝やイグアスの滝から水が落ちるように、私たちの心から愛があふれ出るようにしてくださいと祈りそうなのに、弟子たちは私たちの信仰を増してくださいと求めました。その理由は何でしょうか。そのような大きな許しは人間の力ではできないことだからです。冒頭でお話しした小説の魂の浮気はこのように続きます。主人公は S の実態を知った後に、修道女になった大学の友人の彼女がいる修道院を訪れました。しかしそこで主人公は自分の過去の怒りをぶちまけ続けているのに、面会時間を使い切って彼女の話は聞くことができず、自分の名刺だけ渡して帰りました。1週間後に流刑の愛歌という本1冊と古い白黒写真1枚が郵便で届きました。その本にはカルメル修道女たちの北朝鮮拉致記という章題がついていました。そしてこの本を通して許しの意味を学んでほしいですという短いメモが書かれてありました。その本はメアリー・マグダレーンという修道女、この方は同封された写真の主人公であり視覚障害者です。この修道女メアリー・マグダレーンが他の修道女4人と共に朝鮮戦争当時に拉致された3年間を記録したものです。彼女たちはソウルから平壌まで列車で送られ、またそこからツンドラの地であるジュンガン人まで数百キロメートルを連れて行かれて経験したことを記録しました。彼女たちは祖国のフランスの助けで避けることができたにもかかわらず、韓国の修道女たちと同行するために苦難を共にしました。主人公はその本を読みながら、5人の修道女と多くのカトリック聖職者たちが数多くの苦しみを受けて殺されたものの、一言も不平や恨みを言わず、加害者たちに対して怒りをぶちかめることもなかったことを悟りました。しかし彼は S を許すことができませんでした。主人公の部屋に隠れていた大学の友人は国会議員になり、議員活動の評価はいつも1位や2位でした。そして主人公は国会議員講演の夜で S を見ました。友人と S は互いを助け合う関係でした。瞬間怒りがこみ上げてきました。一時は反体制派だった友人は彼を捕まえようと生きり立っていた制度権の中心人物となり、またあんなにも反体制派の根を除去しようとしていた捜査機関の拷問技術者の S は彼に向かって拍手を送る同志になっていました。家に戻った主人公は倉庫にある剣を引っ張り出しました。剣を引っ張り出しました。彼は大学時代に剣道の学校代表でした。しかし聖金曜日のミサで聞いた十字架上のキリストの最後の7つの言葉の中の父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですという御言葉が主人公の脳裏をよぎりました。なぜイエス様はご自分が許すとおっしゃらずに父に お許しくださいとおっしゃったんだろうかと考えました。ペテロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、など7度まででしょうかと尋ねた時に、7度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言いますとおっしゃっておいて、なぜご自身はイエス様の御名で許されずに神様に彼らをお許しくださいと祈られたのでしょう。これは矛盾ではないかという思いがしました。2日後に復活節のミサで主人公は、7度を70倍にするまで許すということは、実はあなた方は人を許すことのできない存在であることを教えられるためではないのか、隣人を無限大に許しなさいということは、隣人を許すことが人間には不可能だという事実を教えてくださるためではないかと考えました。ヘンデルのメサイアの合唱を聞きながら、主が受難と死を通して輝かしく復活されたことを悟り、神様にとっては悪人であれ善人であれ、全ての人が神様の被造物であり愛の対象であることを悟りました。私が許されたように、他の人もそのように許されているという事実も悟りました。今日はイエス・キリストが私たちを永遠に許され、罪と死から私たちをあがなってくださるために、十字架の上で受けられた苦難を記憶し、記念する受難の主日です。主が十字架の上で血を流されたことで、私たちが許された存在になり、永遠の命を得たことを完全に信じているなら、私たちも私たちと共に生きる人たちを許す人になることは当然なことです。私たちがそのような人生を生きることが、神様を私たちの力で信じることです。しかし、まことの許しは私たち自身からも、この世からも決して出てきはしません。ただ主から、上から出てきます。ですから、許しは人間の能力の領域ではなく、信仰の領域です。主は今日のこの時間に私たちにも同じようにおっしゃいます。そして悔い改めれば許しなさい。主は私たちが許すことができるかできないかを聞かれず、許しなさいという主の御言葉に従うか従わないかを聞いておられます。この質問に私たち皆は自ら答えないといけません。しかし忘れないでください。主のお許しが私たちを永遠に生かしてくれたように、私たちの許しもやはり必ず生命として消化されるということです。お祈りいたします。父なる神様、私たちは皆限界を持つ弱い存在なので、随時受ける傷によって身震いする時があります。長いこと寝つけない時もあり、必ず敵を撃ってやると歯を食いしばる時もあります。時にはそれが意味がないことであり、神様が望まれることではないことを知っていながらも感情を統制できない時もあります。そのようなことがある時、私たちの人生を感情の目ではなく、神様の視線で、御言葉の価値観で見ることができる恵みをください。今日受難の手術を迎えて、私たちが永遠の命を得ることができたのは、主が十字架で苦難を受けられたことで私たちを許してくださったからであることを心に刻みます。主のお許しが私たちを生かしてくださったように、主に従う私たちの許しも、他の人を新しくする生命として消化されることを、人生の中で毎日経験できる恵みをお授けください。一生の間、許しが私たちの意思の領域ではなく、信仰の 領域であることを忘れないようにしてください。父なる神様、短期間の苦しみを耐えることも容易ではありませんが、長期間の苦しみは本当に難しいです。神様、新型コロナウイルスを妨げる、防げる予防ワクチンと感染者のための治療剤の開発がいち早く完了するようにしてください。新型コロナウイルスによって社会的に距離を置くことも日常化されました。しかし社会的には距離を置くとしても、私たちと共に生きる人々との心の距離は以前よりももっと親密させてくださり、何よりも主との関係においては、主が私たちの中に、私たちが主の中にいる恵みを授けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。